ファルセッターとしてのね、もう歌い出しから引き込まれるリュウさんのボーカル。
サビから始めてやろうって久しぶりに思って。
はいはいはい。
ないんですよ、なかなか僕らがボンとサビっていう曲が。しかも落ちサビから始めるんで、
はいはいはいはい、
なかなかったので、なんか落ちサビ始まり、うん、ラップで、すごい単純なんですけど、やっぱりフックが、うん、そのラップ行く前のこの B メロみたいなところがあって、うん、どうぞって渡すっていうやり方をどうしてもやりたくて、
うーん、
でなんか僕がどうしても最初に曲を書いてしまったんですよ。もうなんていうんですかね、もうできちゃったんですよ、箱が。
はいはいはいはい。
もうその中にこうしてくださいっていうふうにしか言えなかったので、多分大地くんも大変、相当大変だったと思いますけど
そっかそっか、決められたとこにね。
そうですそうです、
入れなきゃいけない。
で結構ドラムももう決めて僕入れちゃってたんで、
うん、
楽しくて、この曲僕的にはすごいドラムの曲、まあジャクソン曲だと思っていて、もちろんつるちゃんもすごい、うん、すごいいいベース入れてくれてるんですけど、
うん、
ジャクソンのドラムって結構やってることって単純に聞こえるんですけれども、めちゃくちゃ難しくて、
うん、
なんでかというと本当に僕が打ち込みでってやって楽しんでもうめちゃくちゃ入れたドラムを再現してもらってるんですよ。
はいはいはいはい。
それってなかなか多分人間って難しくて、
うん、
なんていうんですかね、慣れた手つきとか、
うん、
癖とかドラマって絶対あるんですけど、うん、もうそれをぶち壊しに行ってる、はいはいはいはい、俺っていう申し訳ないことをやっていて、でさらになんかそのレコーディング中も、まあ、大地くんと一緒にやったんですけれども、まあ、大地くんがいる前でやっぱりこういうラップをしてる感じだと、じゃあラップに寄り添っていく、まあ、2つ目のリリック、なんていうんですかね、 2A って呼んでるんですけど、
うん、
大地くんが2回目を歌い始めるところってもう大地くんとジャクソンだけのパートがあって、
はいはいはい、
もうドラムとラップだけっていうところがあって、そこでできるだけラップに寄り添うようにキックとかスネアとか、あれは僕が書いてないわけで、
うん、
も
う
完全にあの時にこうした方がいいんじゃないっていう言葉で言って彼がやってくれたので、
うん、
ちょっと今回はめちゃくちゃドラムもベースもすごいこう注目して聴いてもらいたいなと思いますよ、うん、僕やってることってピアノでやってることってすごいシンプルなことなので、もう本当に白玉に近い今回は、う
ん、
まああとピアノのメロディーは入ってますけれども、
うん、
まあでもほぼほぼ白玉に近いものしかやってないので、もうめちゃくちゃ今回はドラムとベースの曲だなって思いますね。
うん、
まあ、特にドラム、
はいはい、うん、低音しっかり聴ける環境で聴いてほしいですね。
いや本当に
イヤホンでもスピーカーでもね
そうなんですよ。この大地くんがこう畳みかける場所があって、
うん、
ラップでなんか、うん、気分削りみたいなすごいブルルって言葉を入れ始めるところの後ろでドラムも全部それについてってる
はいはいはいはい
のを聞いてもらいたいですね。これ僕が考えてるわけじゃなくて、僕がやったように語ってますけど全部ジャクソンのことですから
よかったよかった、逆に代弁してくれてよかった。
はい、
いや、
まあ、しかも今回リリックビデオがいろいろこの話せるんでポッドキャストなんで、
どんなところが自分の狙いで、どんなところを見てもらいたかったんですか。
まあ、今回そのレイさん、アンダーダシーから2作品目なんですけれども、やっぱり僕ら的にはこの中でストーリーが続いていく感じがあって、アンダーダシーの同じ宇宙飛行士が引き続き進んでいく物語なんですけれども、
うん、
1個目はすごいこの孤独感を出していて、2個目も実はすごい孤独感が出ているんですけれども、人はいるんですよ、
うん、
ただ反対にこう歩いていってるっていう孤独感があって、まあ僕がまあ好きな 2D ゲームとか、
うん、
まあブレードランナーとかああいう映画とか、僕 SF たまらなく大好きで、しかもサイバーパンクが好きで、
うん、
お互い僕とレイさんで大好きなゲームが、うん、サイバーパンク2077
っていう
スーパーゲームが出てて、
プレステのゲームですね。
そうですそうです、
はい、
でレイさんもずっとやっていて、お互いその共通点があったので、まあ、せっかくだからサイバーパンクの世界の中で彼がこう走っていくというか、街の中で 進んでいって、まあ、人の波を避けつつ、
うん、
彼は反対方向に進んでいくっていう風にただ設定しただけなんですけど、もうリリックビデオの次元を超えてると思うんですよあのやってることってもう本当にもうミュージックビデオのことをやってくれてるので、はいはいはい、まあ、もちろんシンプルだって言う人もいますけれども、リリックビデオって単純に下に字幕で出てるわけじゃないので、僕らのやつは、うん、あ、レイさんのやつはね、
うん、
場所にこの背景に全部リリックがこう潜り込んで
いる、はいはいはいはい、
それってなかなか今やってる人がいないですし、
うん、
またこのリリックを探しに行かないといけないっていう楽しさがあるんじゃないかな、
はいはいはいはい、
リリックを単純に読みやすくするのもいいんですけれども、それだと別に YouTube で上げる必要ねえじゃんって勝手に僕がごめんなさい、うん、俺個人的な意見なんで、
うんうんうん、
そこまでやってじゃあ YouTube で出す意味ないじゃんって思ってるんで、何かこうやっぱり見てる人とインタラクトしたいというか、
うん、
何かをこう与えたいというか、だから今回はすごく読みに行かないといけないっていう行動をしないといけないから、なんか参加してる感じがあっていいかなと思ってるので、うんうん、まあ、今回のすごい、まあ、あと世界観もそうですけれども、まあ、とにかくやってることがすごいです。レイさんがこの、なんて言うんだろう、ここに出すっていうギミックがいっぱい入ってたりとか、まあ、ちょっと見た人にしか分からないんですけれども、僕らの前回のアンダーダシーのミュージックビデオがちょっと後ろで映ってたりとか、
はいはいはい、
液晶でちょろっと映ったりとか、僕らがね3回ぐらい映るんですよ。だからそれを探しに行くっていうのも面白さもあったりとか、だから1回目はリリックを全部、あ、っていうかまあ世界観を見て、
うん、
2回目はリリックを頑張って読んでみて3回目にいろんなギミ、あ、ここにこういうギミックあったんだとか、フラワーの時にちゃんと花咲いてるじゃんとか、
うん、
とかそういうギミックに気づくとかで、4回目ぐらいで、あれ、ここにいるの竜松山じゃないとか気づき始めて、だから何回見ても面白いですし、でその間に曲を聴いてもらってもいいかなと思ってる感じのレベルなんで、うん、それで耳に入ってくれてなんか楽しんでもらえるかといいなと思って、今回こういうあのリリックビデオにしましたね。
なのでリリックビデオってなんか初期の頃は、出始めた頃は、はい、本 MV っつうんですか、本ちゃん出る前に、
はい、
まずはその制作中なんで、まずはシンプルに歌を聴いてね、
はい、
歌詞を見てねっていうガイダンス、
はい、
それこそもちろん歌詞サイトだとかウェブサイトに歌詞を載せたりだとか、今となってはサブスクでも歌詞がねリンクされて動いていくみたいなのは当たり前になってきますけど、うんうんうん、多分そのリリックビデオが最初にリリックビデオみたいな形にして広まり始めた時って、そこまでその歌詞が簡単に見れるような環境じゃ なかった可能性も多くて、
うんうんうんうん、
昔は要するに CD にブックレットがあったから、でも洋版ってあんまり歌詞のブックレット歌詞なくて、
あえてね、
うん、そういうのも多かったから、特にその歌詞ってどうやってじっくり見たらいいんだろうっていうのがやっぱあったところへのソリューションというか、そのアーティスト側からの回答、まずリリースされました、うん、でも何言ってるんだろう、リリックビデオがあります、まずはリリック親しんでください、で本ちゃんビデオが出てくるみたいな、
うんうん、
ね、その前のとりあえず感みたいなのあったじゃないですか、
うんうん、
多分もうそのクオリティすらも上がってきてしまったので、
そうなんです、
ミュージックビデオにリリックが入ってるみたいな、
うん、
でオルタナティブバージョンとして本人が出てくるビデオもあるみたいな、本当にミュージックビデオのなんていうの、ミュージックビデオって多分3パターンぐらいあってよくて、
うん、
リリックビデオ、イメージミュージックビデオ、本人登場のライブミュージックビデオみたいな、
うんうんうん
うん、もう全然それでよくて、何がそのミュージックビデオなのかっていうのは昔よりも結構なんていうの、
いや本当っすよ、
幅広くなってるね。
エド・シーランなんて1曲に対して10個ぐらい出しますからねなんでこんなに出すのっていうぐらい、なんかリリックビデオ、リリックなんとか エディットビデオとか、なんかすごいなと思って、まあ、でもまあそれを僕らは、僕ら的にはやっぱりリリックビデオに集中させたいというか、
うんうんうん、
あのまあ、ちょっとミュージックビデオに思ってることも結構あったので、
はいはいはい、
個人的に、まあ、それはあえてここで語るとすごく長くなっちゃうんですけども、うんうん、まあ、そのミュージックビデオに 疑問を持ってた時期にレイさんと出会って、まあ、っていうか、うん、やっぱりリックビデオみたいな面白い服があるといいなと思ってたんで、そこでレイさんと出会って、レイさんがすごい素晴らしいアンダーザシーもやってくれて、で今回もすごいなって本当に思いましたよ、うんうん、上がってきた時にこの人はもう、まあ、だから天才に囲まれてるんですよ僕らは。大地君もそうですしレイ君もそうだなと思いましたけど、今回はあの前はマックスさんも、うん、マックスジェンマーナもそうですけれども、なんかすごいみんなに助けられてやってるなっていう感じがありますね。ボーダーランドぐらいからね結構フィーチャリングしまくって
増えてきてますね。で要するにいろんな人とこの音楽を作っていくっていうフェーズというかモードに、うん、まあ、ここ1年ぐらいはもう完全になってるのを我々聞いてますよね。
やってみたいなっていう気持ちもありますし、うんうん、まあ慎吾さん、関口慎吾さん、まあ、バヌアさんとコラボしたりとか、まあプロデュースしてもらってるんですけどね曲自体を。だそういうのもあって結構僕ら知識力は増えてきてるんですけれども、であえてなんですけど今は結構ね誘ってほしいんですよね違う人に、はいはいはいはい、リュウマツヤもフィーチャリングしてくれませんかとか、うん、全然しますよもうむしろ今したいですもう
そうよね、うんうん、
だからぜひ聴いてる人がねいれば全然フィーチャリングしに行きますよいつ
も。ね本当になんかそういう垣根を越えてく感じっていうのもようやっと、いやまだまだなんですけど、
うん、
もうもっとなぜこう海外のようにフラットにならねえのかっていう ね、うん、そうですね。でもなってきてんすよ一説にはね。
はいはいはい、
だこれもうちょっと要するにミュージックビデオと一緒で、
はい、
その曲がそのバージョンしかないっていう必要もないんですよ、
うんうんうん、
リミックスフィーチャリング何々、
うん、
何々バージョンフィーチャリング何々みたいな、
うんうん、
そういうのがどんどんどんどんその楽曲が持つポテンシャルをそのワンバージョンに収めなくていいっていう価値観とかも、
うんうん、
もっともっとあっていいなと僕は思ってるので、
はいはい、
だ変な話
大地くんの話をすると、うん、大豆田さんですよいろんな、まあ、曲は変わってないけれどもいろんな人がラップをして、はいはいはい、で結局 YouTube で出るのは違う曲何それみたいな、そういうのかっこいいじゃないですか、
うん、
だから結構垣根を越えてくるものっていっぱいあっ て僕らもやりたいんですよね。そういうだから、うんうんうん、フィーチャリングこれから多分もっと増えると思いますし、単純にどんどんいろんな人とやってみたいなって気持ちになってるの で、
うん、
でそこで戻ってきた時に3人で戻ってきた時にどういう曲を書くかじゃないですかね、
うんうん、そうだと思います。はい、それぞれの外仕事っていうまた別のニュアンスのね、
うん、
外との刺激やコラボレーションっていうのももちろん、あるでしょうし、この先もずっとあるでしょうし、その可能性もあるでしょうし、はい、単純にその龍松山っていうこの3人とコラボするっていうパターンもある。でそのパターンのあり方もリミックスだけじゃなくて演奏してくださいとか、うん、この部分だけちょっとアレンジしてくださいとか、うんうん、メロディーを一緒に作りましょうとか、
うんうん、
そういう部分は全然ポテンシャルとして、なんか龍松山っていうバンドはもうめちゃめちゃあるなと僕は常日頃から思っているので
いや僕も思ってますよそこは。
えただこれ遅いんですよやっぱ日本って、そんな気がすげえしてて、
まあ、今回マックさんっていうタイの方とやりましたけれども、ちょっと今回からどんどんと広げていこうかなと思って、うんうん、いや本当にふざけてボインベールにフィーチャリングしてくれないみたいなのを送ろうと思えるぐらい今回マックさんとやって面白かったんで、
うん、
言えばほらマックさんってタイのスーパースターですから、言えば、
はい、
友達から聞いたんですけど結構有名だよみたいないやリュウが思ってるより有名言われたんであそうみたいな、タイの友達から言われたんで、いやだからそういうことできるんであれば、なんかどんどんと、ね、可能性を、まあ全バンドだと思いますよ僕らに限らず、うんうん、今ほら英語で歌ってるバンドなんて僕が始めた時代よりもっともっといっぱいいるので、
うん、ね、まあこの半年1年でみんなに伝わり始めてるなっていうのが改めてこれで再認識されたところもあると思うんで、
ありがとうございます。
ネクストモードを感じていただけるんじゃないかと思っております
ね。ネクストモードですよ
いいと思います
、はい、
ということで、まあ、リリースになったばっかり、そして公開されたばっかりではありますが、
はい、
今後、
うん、
気は早いですが、
はいはい、
情報としても、お、龍松山さらに次へっていうのはありますね、はい、
そうですね、10月の6日に、まあ、さっきちょっと初めに話しちゃったんですけれども、新しいですね EP が一応出ます。
はい、
アンドルックバックっていうタイトルで、一応 CD オンリーは7曲で、うん、配信は6曲っていうちょっと不思議な形で、
はい、
CD にプラス1曲入ってますね。あの CD 限定曲でございます。まあ、今回のそのスネイルもそうですし、アンダーダシー、フィーチャリングマックス・ジェマナさんの曲も入ってますし、まあ、映画で7月に公開されたんですけれども、あの生成流転っていうあのドキュメンタリー映画、西表島に関しての映画の僕らの主題歌を務めさせていただきまして、その曲、うん、ルーツ・トランク・クラウンも CD にも入るので、うん、まあ7曲その他まだ出してない曲もあるので、
うん、
楽しみに待っといてもらえればいいかなと思いますね。だからさっき言ったようなフィーチャリングを超えた上で、まあ大地くんもそうですし、マックさん1曲もう一つちょっとまだ情報出てないんですけれども、もう1曲も慎吾さん、関口慎吾さんプロデュースの曲もあったりとか、でその中で僕らが完全自分たちでアレンジした1曲があって、その曲もね、最初なんか運はなかったんですけど、なんか不思議な曲で、これは龍松山っぽいからちょっと作ってみたいなって思って、うん、つるちゃんにアレンジを頼んだらすごいことになって、結構ディープな曲になったんで、その曲も楽しみに聴いてもらいたいですね。CD オンリーの曲もね、なかなかいいんですよ。 CD でしか聴けないのが残念なので、 CD 買わないといけないですね皆さん。
そうですね、もちろんそうなりますね。
いやらしい、
いやいやいやいや、音楽買って聴くの当たり前でしょうがっていう話ですね、フィジカルの場合特に、うんうんうん、はい、いいと思います。
で、まあいろいろな情報あるんですよ。ジャケットは僕らメジャーデビューして、3年前ですか、メジャーデビューした2018年ですよね、
うん、
メジャーデビューしてから実は1回もずっとインディーズでお世話になってた佐々木かな子さんっていうイラストレーターがいたんですけれども、インディーズの CD2 枚も、うん、イラストを描いていただいた方なんですけれども、ずっとメジャーで実は参加一緒にできてなかったなと思って、今回は久しぶりにまた佐々木かな子さんにイラストを描いていただいて CD の1枚が、ね、うん、なってますので、それもね素晴らしいですよ。もうすでにできてますから、
よっ、
もうあとはもう待つだけです皆さん、
うん、
はい、
龍松山の、まあ、次のモードで、
はい、
皆さんに、
そうですね、次のモードですし、まあ次のモードなのにタイトルがアンドルックバックで、
あ、本当だ、
そうなんですよ。まあさ、このちょっとここでしかポッドキャストでしか話せない話なんですけども、
うん、
今回タイトル実はもう本当に納品ギリギリで変わっていて、まあ、納品ギリギリっていうか、うん、まあ、最後のマスタリングぐらい、あ、ミックスダウンの時に変えてて、もともとはスタンドバックっていうタイトルだったんです、
うん、
まあ、後ろに立ってこうちょっとこう客観的に全部見てる感じ、
うん、
っていう風な捉え方で行きたかった感じがあって、まあ、でも後ろにはいるんですよ常に、
うん、
で、まあ、その後ろを見ていて、その僕らこの2年間1回もほぼほぼ活動できてない状態をちょっとこう客観的に見て、まあ、だからこそ曲をいっぱい書いてできることはあるだろうっていう風な捉え方でスタンドバックっていう、で、ずっと言ってるビート&の法則ですね、あとビート&がどのアルバムにも入っていて、Between Night and Day、Back and Force、Borderland、で今回&Look Back っていう全部ビート&がついてるで、バンドになるっていう僕のギミックなんですけど、で今回アンドルックバックも実はそのビートが変え、スタンドバックから変えたんですけども、ビートアンドもついてるし、なんでこれにしたかというと、ちょうどミックスダウンの日に藤本たつきさんの 読み切りですね。ルックバック、漫画なんですけども、ルックバックっていう、もうその日すごいツイッターでみんな盛り上がったんですけども、ルックバックっていう読み切り漫画が出まして、もうそれがね、もうすっごい僕感動しちゃって、
うん、
みんなツイッターに書きすぎてて僕は書かなかったんですけど、すごいいいストーリーでしたし、すごいいい読み切り、もともとずっと僕藤本達樹先生大ファンで、うん、ファイヤーパンチもそうですし、チェーンソーマンもすごく全部読んでるんですよ、
うんうん、
一巻から全部読んでるから、もう達樹先生は僕大好きで、大ファンな上、今回はルックバックっていう漫画を読んで、すごいいろんなこと、感情とか入ってるなと思って、ちょうど僕がこうやろうとしてたアルバムに合うなと思って、
うん、
最初に余韻を残して&ルックバックにしたら面白いんじゃないかなと思って、そのまま、まあ本歌取りっていうんですか、
うん、
歌取りって感じでルックバックを取らせていただいて&ルックバックにしました。
なるほど、そんな背景がタイトルに込められていたわけですね。
いやもう本当にディレクターが苦笑いでしたけど今変えんのみたいな、
はいはいはい、もういいじゃんあれでみたいなね。
そうです、でもディレクターもそのルックバックを読んで、お互い、うん、電車の中で読んできて、
うん、
ミックスのスタジオで会って、
うん、
読みましたみたいな会話から始まったんでいややばいっすよあの漫画みたいな。でその流れで最後らへんで、じゃあタイトルアンドルックバックでいいみたいなってなって、おもうなんか最初苦笑いしましたけど、いやよくよく考えてみたらいいタイトルだなと思って、しかもアンド後ろ見るルックバックなんですけども、うん、じゃあそのアンドの前についてるのは何なんだろうって、
うんうんうん、
想像っていうのは勝手に人がしてくれるもんだな
って
、
うん、
進んでるのか後ろに行ってるのか、でそして後ろを向くのか、
うんうん、
まあもうこう勝手にこう妄想してくれればいいかなっていうタイトルにしたかったので、ちょうどいいな、ね、でもう辰樹先生やっぱり天才ですよ
さまざまな天才に囲まれて、
いやもう
その刺激が作品に変わってったというまさにこういうことでございますね。
いや藤本さん、あ藤本辰樹先生はもう全然関係性はないんですよ
関係性ないけどね、うん、
超遠い人なんですけどもう僕にとって本当にもう神様ぐらいのレベルの人なんですけれども、そういう人の勝手にねタイトルを取るっていいなって思って、
うん、インスパイアされて、
はい、
いいと思います。
届いてくれたらいいなって思います。
いやそうっすよね、そうっすよね。
ただこれからルックバックっていうタイトルが増えんじゃないかなって思っちゃってて、
っていうぐらい。
そうです、
みんな影響受けるかもしれないですね。
だから僕もその日に決めたんで、
はい、
先に言っときますそのルックバックが出た、そうルックバックが出た日にもうこのタイトルつけたんで早いよ
いいと思います。
はい、
ということでたっぷりお話を伺いました。
はい、
まあミュージックビデオは何回か見ていただいて、細かいとこもああこれかこれかとチェックしていただけますし、うん、この10月に向けてね思いを高めていただけるんじゃないかと思っております。はい、
そうです、しかも10月3日にですね、渋谷 WWWX で、まあ、振り替公演、まあ、本来4月だったワンマンライブが振り替公演でありますので、
は
い、それまでにまだ10月3日で出てないんですけど、
うん、
それまでにこう高め、気持ちを高めつつ来てもらってやるかもしれないですし、やるかもまだ出てないやつだからぜひ楽しみに待っておいていただければ嬉しいなと思いますよ。
はい、はい、龍松山最新作について深く紐解かせていただきました、はい、ということで、2人でお話をさせていただきました音楽の見方、今回もお届けしたのは藤田匠と
龍松山でした。